皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にヒドニッピングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬本
オネストと
グリーンティーです。
ということで始まりました第251回、駆け上がりラジオ、配信は2016年7月10日ということで本日もよろしくお願いしますと。
はい
はい、
はい、
最近何かいいことありましたか？この辺雑な振りですけれども。
いいことね。
うん。
いいことはね。
何か僕は、去年に比べると、結構仕事がですね、全然忙しくないんですが、結構その考えることが多くなってきて、こう寝つきが悪いというかね、その身体的な疲れってよりも、こう精神的な疲れで、あれこれ悩むっていう、そういうことが多くなってきたなと思って、なんかだんだんその、とにかくアクセク働きますみたいな立場から、ちょっとちゃんと考えて行動しないと、ね、後でこう、まあ叱られたりとか、あとまあ、自分の後輩に迷惑かけちゃうとかっていうことになってきて、その転換地点にまあもう差し掛かったというか、まあ飛び越えてきたというか、そういうタイミングに差し掛かったかなと思って、まあ同年代というか、同い年の二人も、そういう感じになってきてるのかなと思って、ふと思ったんですけど。
なるほど。
うん。
うん。
まあ同じような悩みは抱えますよね、確かに。うん、だんだんだからね、教えてもらうっていう感じじゃないからね、もうね。何かをね、やってくれって指示されるっていうよりかは、まあ、自分で作り出すとか、逆に言うと、運用ルールまで決めて将来困らないようにするとか、ね、そういう部分もあるし、経営的なところにちょっと影響を与えるような仕事も増えてきてるしね。
そうですよね。で、何がこう、後悔してるかっていうと、今、その新卒の人たちがいろいろこう、配属されて、いろいろ実務を始めてるんですけど、
うん、
まあ、1年目のうちにこうやってやって、たくさん失敗して怒られたりとかいいよ、ははみたいな話を僕、いながら、1年目一切そういうことしなかったっていう、う
ん。自分がね。
自分がしてこなかったんで、何ですか。ちょっと嘘なんですよね。
うん。
そこら辺の後悔が、まあ、取り戻せないというか、20代の失敗みたいなので、まあ、今からはちょっとできないよねっていうところが今、逆に僕の、なんですかね、まあ、ちょっと壁になってきてるっていうか、
うん。
うん。もっと無茶苦茶やっとけばよかったなっていう。
失敗しとけばよかった。
そういうことですね。あらゆる失敗を、まあ、経験して、ね、それを蓄積して今に生かすみたいなのがあると思うんですけど、結構要領よくやってきちゃうと、逆に今度は、それを発展させていくっていうところ、ポジションとかで、ちょっと困ることが多くなってくるかなっていう気がしたんで、まあ、もし ね、うん、これを聞いてる、リスナーの方が、もちろんご年配の方もいらっしゃるので、なんか若造がなんか言っとるなって思われるかもしれないんですけど、若手というか、新卒というか、入ってまだ間もない方々は、ぜひですね、あらゆる失敗を経て、成長してほしいと。ちょっと、身に染みて思う今日この頃ですと。
そうだね。
まあでも、はい、必要のない失敗まで しないでいただきたいっていうのはあるけどね。
ああ、先輩として、
うん、まあでも、やっぱ先輩としてさ、先輩として、やっぱ失敗はあんましてほしくないんだけど、その失敗から身につけられるであろう知見はつけてほしいみたいなところもあったりするし、逆に、先輩側としても、失敗したことない失敗に関しても察知できる力、はいはい、考えられる。こういう失敗するであろう。自分はしたことないけどね。っていうね。その辺まで考えられる能力というか、その深い知見は欲しいなと思いますね。
まあでも、 今僕はやることが変わって後輩がほぼいなくて、僕が一番下か下から2番目ぐらいなんで。
ああ、なるほど。
うん。上の人はもうほぼ上だし。なんかね、どうしていいかわかんないよね。もう最近は逆に上の人たちに、あなた方のやり方は悪いですとしか言ってない気がする。
ああ、最近はこれですと。
うん。いや、そんなんだからぐちゃぐちゃになるんですよ、みたいな。なんでこう、ふわっとしか決めないで、なんで進めようとするんですか？下のことも考えてください、みたいな。ああ、そんな生意気な後輩になってる気がするけど。
でもなんかね、日本人って往々にしてそういうところあるじゃないですか、やっぱり。前もこうやってるから、この感じで行こうよとか、会議でなんか何も決まってないけど時間が来ちゃったら、じゃあ、誰が何やるか決まってないけど終わっちゃうとか。
そういうことで、みたいな。どういうことだよ、
あら、まあ、もうちょっと、いい感じにやっといてよ、みたいに。
各々がね、ちょっとまず動いて、それで、後で報告して、来週また同じ時間でいいですか、打ち合わせ、みたいな。
やる意味のない打ち合わせですね、それね。
なんだ、今の2時間何だったんだよ、みたいな。
いや、本当に。あるんですよ、そういうのが。
あるんだよね。
結論何って最後に聞かないとね、うん、なんか、もう、収集つかないよね、そうなってくるとね。
収集つかない。
いや、だからもう最後まとめるようにしてますもん。
うん、
結局、じゃあこの会議で決まったことって、じゃあもう一回整理しますけど、これは誰がやるやつなんですね。
うん、
大丈夫ですね。
はい。まあいいですね、最後に、うん、打ち合わせ最後に振り返って、で、さらにメールでもエビデンスを残すとね。
議事録こうですよ。
議事録こうです
。書きますけど、まあ、みたいな。
はい。まあ、業種によってはないかもしれないですけど、まあ、たくさんの業種でそういったスキームはあるかもしれないので、うん、まあ、そういうのを、学んで、その通りやると結構、閉まる。じゃ閉まるっていうね。
うん。
そうね。
うん。いいかもしれないですと。はい。ちょっと社会人トークになってしまいましたが、うん、まあ、たまには3人の、まあ、等身大の話というか、日々の仕事の話でもね、ちょっとしつつ、小出しにね、しつつって感じで、いこうかなと思ってますけれども。
うん。
はい。
はい、お便りが、ちゃんと来ておりますよ。うん、じゃあ、読んでいきましょうかね。
はい。
はい。またまたお久しぶりですと。あ、またまたまたお久しぶりですと。はい。来ております。杉田さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもこんばんは。勢いだけの幽霊リスナー、杉田でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。勢いだけの幽霊リスナーって初めて聞きましたけど、ありがとうございます。
はい。メールを書こうと思いつつ、忙しい毎日にかけラジを聞く暇も作れずにいます。なので、
忙しいですね。
気づけば、流し聞きの日々であります。うん、あ、でも聞いてくださってるというね。うん
うん、ありがとうございます。流しながら聞くのが、この番組は一番いいです。
そうですね。うん、はい。ツイッターではちょこちょこっといいねボタンを押させていただきました。
うん。
ありがとうございました。はい。最近かけらじでは普段ニュースで聞かないようなマニアックネタも入って個人的には面白いなと思っています、
うん、
さっき見たまとめサイトでは水素水よりも、への方が水素より多いとかなんとか、
ああ、
おならの方が
水素水よりも、じゃあもうそれを循環すれば藤原のりが満足するんですね、うん、
そういうことですねまあなんか水素水をいじるネタがまあまあいろんな各方面で出てますね
、
はい、これに対してね、今後の水素水の売り出し方ってね、どう変えていくのか、まだまだ押し出すのかどうかっていうのが、ね、楽しみではありますけど。はい、はい、続き読んでいきますと、うん、日本人の間違った習慣、ガセネタなど、挙げたらキリがなさそうですが、私が一番思うのは、誤ったルールを正当化してほしくないなということです。
ほう。
かっこ、エスカレーターの片側を開けなかったせいで冷たい視線を浴びた苦い思い出があります。
ああ、わかるわかるよ。
うん。
いや、これ正式ルールは、止まりましょうと。
うん。
そう、真ん中に立ちましょうが正式ルールだからね。
みんな片方に寄って急いでる人がタタタタと行くっていう謎の暗黙のルールがあって、
うん
うん、それがしないと逆にこう、後ろからなんか睨まれるみたいなね。
うん、うん。
そういうことって、まあ確かにありますね。僕逆に、その、右側とかを、あれば左側を、空いてる方をね、タタタタって行こうとする派なんで、
うん、
まあ、真摯に待ちますけども、その場合は、
うん、
その後ろから冷たい目線をさらに、 そうそうそう、そうなんですよ。だお子さん連れとかでやっぱり子供がね、片側にも来てる場合もあるじゃないですか。
うん、まあそうだね。手つないでね。
全然、僕はまあ、空いてたら通るんだけど、まあ、いいよと。その後ろあたりでなんかこうね、地団駄を踏むじゃないけど、なんか、音がしたりとかね。
タンタンタンタン。
タンタンタンタンタンって言って自分の後ろで止まるんだよね、音がね。
そうそうそう。
まあ、もうじゃあ逆に落っこちてやろうかくらいのね。あーとか言って、僕がずれたら。まあ死亡事故になっちゃうんで、ちょっとそれはできないんですけど。はい。ということで、なんて思う今日この頃です。急にぶっこんで失礼しました。いえいえと。はい。これからまたメールを送り続けたいと思い、送り始めたいと思います。縦聞きリスナー、杉高でした。夜中なので、これから眠りにつきます。I love born。
ありがとうございます。
眠る前
に。おやすみなさい。
おやすみなさい。は
い、
おやすみなさい。
本日のおやすみなさいは、アイラボーン使ってください、ね。
アイラボーン使って。
初めて聞いたけどね。
なんでここだけ英語なんだよっていう。まあ、
これは何ボーン、骨が単純に好きなのか、ホネストのことを好きでいてくれてるのか、
うん。まあ、もしくは、
ホネストに対するおやすみはアイラブボーンなのか。これはどっち
だよ。
いや、まあ、あとは、ホネストをバカにしているか。
いや、それじゃん、もう。
それいや、その、ホネストさんの相性がボーンだったら、そうだね。
正解出ちゃったじゃん。それじゃん。そうか、アイラブホネストではないもんね。
そうそう。
ホネストが好きなわけではない。そう。
ホネストの、ホネストのやってる言動が好きだよっていう意味で、
いや、違う。
ホネストの一部分である。はい。
グリーンティーさんたちが僕のことを骨骨っていじる、このネタが好きだよっていうこと
だ。まあそういうことだろうね。
うん。まあね。
なるほど。
そういうふうにプラス思考で、それでいきましょう。
そうですね。
まだ何も悪いことしない。骨であるというだけで、人に迷惑かけてないから、ね。
うん、いや、骨でもないけど。
まあ骨である
とか。それ正当化されちゃうとちょっと僕もう何にも言えないんですけど、骨でもないから。
骨がインしているっていうのは確かだからね、でもね。
まあまあ、それはそれは違う。だからもう皆さんそうですからね。
少なくとも中学高校を除くときは少なくとも骨だったとか。
そうね。
いやいや、
自他ともに。
進化してないわ、別に。
自他ともに。
自他ともに認めてないわ。
認めてないか。
あの当時認めてなかったわ。
そうっすよね。
はい、ね。ありがとうございます、でもね。
はい。
ありがとうございました。またお送りいただければと思います、ということで。じゃあ、番組コンテンツの方、早速参りたいと思うんですけれども。うん、
はい。
本日のかけらじタイムズは、ホネストさんですね。今日は、どのような、
うん、今日はですね、どうやらアップルが、なんか赤外線のカメラシステム特許というのを、出して、受領されたというね、ニュースがありましたので。この、赤外線カメラシステムって、何でしたっけっていうね。
うん。
ところを中心に、これができることによって、何が嬉しいのか、この世の中の何に役立つのか、そして、これを使って何か面白いことができないか。ね。そういうお話をしていけたらいいなと思っております。
はい。久々の技術的なテーマ、楽しそうですね。はい。うん、続いて、井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
皆さんは、この世の中、息苦しさを感じていないでしょうか。どうですか
?NHK みたいな感じですけど。
どうしたどうした急に。
まあ、今日はね、不寛容社会という言葉。最近よく聞く言葉なんですけど。あ、皆さん聞いたことあります？
なんとな
く。あるようなないようなくらいのレベルでは正直ありますね。
まあ、ちょっと、その、不寛容社会って、これ NHK スペシャルでも最近やったぐらいですね。まあ、若干影響が、
確かにググると出てきましたね。
はい。広がってきている。まあ、これ、いわゆる、まあ、幼稚園建設するときに、うるさいから立ててくれるなとか、ベビーカーで電車に乗ってくるなんて、なんて非常識だとか、あとはま、不謹慎狩り、まあ、いろんなブログ、ツイッターの炎上、などなど、昔あんまり問題にならなかったようなことが最近こう過剰に話題に上がる。まあ、こういう事例を、まあ、含めて、まあ、不寛容社会という言葉で表現しているんですが、まあ、その不寛容社会ってじゃあそもそも、もう一回じゃあ根本的には何なのと。 いうところと、今ちょっと問題視されているところがあって、まあそれ何なんだろう。で、というところをまあ紹介した上で、私たちこれからちょっとどうしていけばいいんでしょうかというところをちょっと議論してみたいなというふうに思います。
はい、わ、はい、かりました。それでは早速参りましょう。
はい。というわけで、今日はですね、アップルが、どうやら、最近になって特許を取得したと言われております、赤外線カメラシステムのお話をしていこうと思いますけれども、
うん、
この特許を取得しましたよというお話は、お二人はご存知でしたか？
うん、僕は知らないですね。うままさんは、
どこか行ってしまったようなので、
うままさん
は、マイクをすいません、ミュートにしちゃってました。ポチってね。
一切聞こえてこないって言
ってね。もう、あれですよ。司会だし、ここは一丁ホネストでね、なんとかと思ってマイクをミュートにしてしまったのか、
いきなり
ね、無意識のうちに、ね、離脱していたというところだったんですが。
一切聞こえてこなかったですけれども。
でもなんか赤外線ってなんか、ね、目が怖くなるような、よくこうビデオカメラで回して、
うん、
暗闇でもよくなる。あれがいい。あのイメージしかない。
緑色のやつ ね、
や
つね。そうそう、緑っぽいやつ。
はいはいはい。まあ、赤外線カメラシステムと聞くとですね、どうしてもこう、暗闇でも撮影ができるというようなことをですね、思いがちなんですが、
はい。
実は、今回の特許というのは、そういうお話ではないんですね。で、これはアップルがなぜその特許を取ったかというとですね、まあ目的として、今回言われているのは、ミュージシャンのライブ会場とか、ね。
うん、
そういった会場で、本当は撮影してほしくないんだけれども、アップルさんがですね、スマートフォンというのを開発したことによってですね、まあそこら辺カメラ簡単に撮影できちゃうよっていうことの世の中になってしまっていると。いうところもありまして。じゃあもうアップルがそれを打開する策を考えようじゃないかと言ったのかどうかはわかりませんが、その問題を解決するためにですね、ライブ中にスマートフォンによる撮影や録画を禁止できる赤外線カメラシステムの特許というのを取りました。で、これどういうものかというと、簡単にご説明しますとですね、
うん、
まあ、アップルなので iPhone なんですが、iPhone などのモバイル端末に搭載されたカメラっていうのが、そのライブ上というか、ライブしているその方向にカメラを向けた時にですね、その舞台上に赤外線を発する機械をつけておくと、その赤外線を iPhone 側のカメラで受信した時点で、カメラであるとか動画の録画という操作を一切無効化する赤外線の信号を受信すると、
うん、
でそれを受信することによってその、ライブ会場のライブをやってる方向の写真はもう一切撮れないようにするというですね、まあそういう技術の特許なんですね、
うんうん、
なのでカメラを赤外線化するのではなくカメラで赤外線を受信することによってカメラの機能を制限してしまおうではないかと。まあそういうような特許をですね、アップルが、まあ、取りましたと。まあそんなニュースなんですね。
うん。
で、これをすることによって、まあもちろんライブ会場では、撮影禁止っていうところもあって、音楽ライブ会場では重宝するんじゃないかということを言われてるんですが、まあそれ以外にも、まあ、例えば映画館とかね。あとは、なんか国家機密扱いの場所、こういったところで写真撮っちゃいけないですよ、とかもそうですし、あとまあ美術館とか博物館とかですね、まあそういう写真撮影をしてほしくないところにおいては非常に役立つのではないかというふうに言われております。
うん。
うん。ここまで聞いて、いかがですか？こういうシステム。
まあ、ジャストアイディアだなと思いました。
まあね。
まあ、特許としては書けるけど、多分実際にこれが搭載されることはなさそうだなっていうふうに、
うん。
思いましたね。
で、単純に考えると、うん、多分赤外線をね、カメラが映す画角に入ってないと、これ多分機能しないんだろうな、とか、思うんですよね。
うん、
カメラで、こう、赤外線を受信するわけですから。じゃあ、その赤外線発する機械をうまく隠して、ライブ会場でカメラこう撮影したら、ね、撮れちゃうんじゃないか、みたいな。まあ、そんなところも考えられるんですけど。
うん。そう、なんか、まあ、会議がいっぱいできそうだしね。
うん。うん、
あと、
まあ、これ代わりにちゃんとその、プロのカメラマンが、
うん、
観客目線と同じアングルのあたりからカメラをちゃんと撮って、それを後で配布するとか、
うん、
会場に来た人だけ会員限定コンテンツっていうか、限定動画っていう形で配布するとかして、うん、抑止してもいいんじゃないかと思いますけどね。
まあそうですね。そういう組み合わせは必要かなと思いますよね。
うん。なんかただ単に禁止するだけだよってなると、ちょっとその、ライブ会場に足を運ぶ人が、まあまあ、そう、ね、アーティストにそんな影響ないかもしれないんですけど、
うんうん。
あとまあ iPhone 買うユーザーが例えば減っちゃうとか、そういう。
まあ Android だったらね、別にいいですからね。
そうそうそう。あとはまあ、デジカメで、ね、撮ってくるとか、まあまあそういういろいろいたちごっこになっちゃうから、もう少し、観客がなぜそもそもスマートフォンで、撮ろうとしてるのかっていうところに立って考えた方がいいかなと思いましたけどね。
うん、まあ、Apple 側としては、その、こういう土壌を作ってしまった、まあ、iPhone を作ることによってね、カメラを簡単に外に持ち出せるようにして、しかも手のひらサイズに収まる、カメラを一応作ったわけなので、まあ、Apple としても対応策を何か考えなきゃいけないというふうに思っていたんでしょうけどね。で、この赤外線カメラシステムはですね、その、ただ抑制するだけではないんですね。カメラの機能を制限するっていうようなところの赤外線の信号もありますけれども、まあ、それ以外にですね、単純に、撮影機能に対して、まあ、ある情報を付加するということもできるようになってます。で、例えば美術館とか、まあ、展示品の近くでですね、その赤外線送信機を置いておくと、iPhone 持ったお客さんがその、例えば美術品をカメラでこうパッとかざすとですね、その展示品に関する情報を自動的に iPhone に表示をしたりですとか、まあそういったような活用方法が考えられるんですが、まあここまで聞くとですね、まあ最近はもっといい仕組みがあるんですよね。i b コンという仕組みがあるんですけれども、うんうん、
はい。
i b コンに関しては、お二人、アイビーコンはご存知ですかね？
ブルートゥースローエナジーの話でしょ？
あ、そうですね。うん、はい。要は赤外線じゃなくて、ブルートゥースで飛ばしてですね、まあ、情報を、iPhone であるとか Android に送ってやろうという。その、アイビーコンという端末の近くに来た人に、まあ、プッシュで情報を送ってあげようとかですね。まあ、そういうような、ことができる端末、まあ、機械というのが、出てきているわけですから、別に赤外線でやる必要は全くないじゃん、というようなところがあるんですよね。だから、なんでアップルはこれ今更こんなものを作ったのかっていうのは、はなはな疑問に思われる方非常に多いかと思うんですけれども、これ実はですね、この特許が最初に申請されたのが2011年だそうです。
うん。
あ、5年前なんですね。
そうなんですよ。5年前に申請されて、ようやくこの度通りましたというようなところがあって、実はその5年間の間に IB コンというのが出てきたと。
うん。
なので、その申請した当時はですね、そういう技術がなかったので、赤外線で何とかしようとした。その結果が今回のこの、まあ、赤外線で、こう、制限をするようなカメラのシステムというようなところだったそうです。
まあでもなんか普通に考えたら広、もうちょっと広く撮りそうだけどね。
うん。なんであえて赤外線に限定したのかっていうのが。
まあ、ちゃんとこの特許の全文をちゃんと読まないと、これ
そうなんですよ。
そう、なんかわかんないんだけど、
うん。
うん。まあ、書いてあるかもしんないよ。 無線技術、無線通信技術は赤外線に限らないって書いてある。
限らないとかね。うん、
そう書いてあれば、もうちょっと広く取れてるから。
そうなんですよね。
IB コードで出てくるかもしれない。
ね、私もこの、ちょっと論文というか特許をですね、うん、探して、簡単に探してみたんですけど、
うん、
あの、いくつかその特許の写真はね、出てくるんですけど、
うん、
ちょっとね、文章が出てこなくてですね、読めなかったんですけど、
多分特会扱いになってるやつが見れるんじゃないかな。
うん、いや、見れると思うのよ、
うん。
ただ、あの、私の短時間の検索では出てこなかったってだけなので、まあ、あの、
そのこれからですね、うん、そういう赤外線カメラシステム自体の、その、製品というか、設置する台含めて、
うん、
低コストで作れるスキームまで作れちゃったから、うん、とりあえず特許にして、
うん、まあ、それもある
だろう。儲けよう。っていう、はい。ビーコンもあるかもしれないけど、とりあえずこれで、まあ、他の企業なのかわかんないですけど、そのライブのね、スタジオのところなんかわからないですけど、買うわけですから、
うんうん、
まあ、それで他の企業に邪魔されずにね、ニヤニヤっていう感じで、うん、ライブ会場といえばこれでしょみたいな感じで、売れそうだっていう見通しが立ったんじゃないですかね。
うん。
うん、まあ、ただ、そのアイビーコンで情報発信できますよというお話をしたんですけれども、アイビーコンでもね、できることって限られていたりしますし、一方向だけ撮影禁止みたいなことは逆に言うとちょっとアイビーコンでは難しいのかなと思うんですね。アイビーコンこう、Bluetooth で四方八方にバーッと情報を出しますので、
うん、
こちらの方向だけっていうようなことになると、まあ赤外線使った方がより確実性は上がるのかなとは思うんですが、まあこれってどういうふうに使われていくのかなっていうのはちょっと、まあ気になるところですね、という話ですかね。
まあ使えないんじゃない
使えないですかね。
なんか
洋楽とかのイメージって、撮っても OK よっていうアーティストも多いですよ
ね。まあまあ、多いね。
うん、多いよ。まあ撮られても別に、あの、なんか、そんなにこう、高音質、高画質で、YouTube とかに共有されること少ないから、むしろこう、逆にプラス効果になるというか、
うんうん、
うまく、こう、手ぶれしてるせいで、より臨場感が出て、
うん、
ああ、いいライブだな、とか行ってみたいな、っていう気持ちになるんだったら、むしろ、無料でそういう広報活動してくれるんだから、禁止にしなくてもね、うん、
本人から見たら、ね、
ええ、うん。まあ、未公開音源とかだとちょっとね、よくライブってさ、あるじゃないですか。
そうね。昨日発売しました。新しい楽曲、これから歌いたいと思います。聴いてください、みたいなね。そうそう
そう。なんか、発売されてないやつだったりとか。
あるある。
レア音源とかあるんで。
なんかカバーとかね。
ありますね。そういうのはもしかしたら撮影されたくないよっていうことかもしれないですね。
まあ、確かにね、あの、カメラで撮影してほしくない。まあ、ライブ会場に限らずね、そういうのはあるから、うん、まあ、なんとかしたいっていう気持ちはわかるんですけどね。まあ、これだけやっても、やっぱりアンドロイドの話もあるし。
そうなんだよね。ね、
うん。ちょっと微妙
だ。このシステムを iPhone だけじゃなくて、アンドロイドにも搭載していきましょうよっていうようなところの動きは、まあ今後出てくるのかもしれないし、
うん、
今回どちらかというと、その音楽のライブ会場うんぬんっていう話を中心にね、Apple、その、特許の絵を見てもですね、ライブ会場の絵を参考に、絵を描いてたりしますので、まあ、基本の想定はライブ会場だったんだろうなとは思うんですが、どちらかというとなんか企業の、まあ、発表会とか、そういうような、まだ機密事項で一部の人限定でオープンにしますよっていう情報の、そういう展示会とか、まあ、そういうようなところで、こういうものが活用されていくと、まあ、ありなのかなとは、思ったりもしますし、まあ、先ほども、ちょっと馬間さんが言ってたように、その、ここの部分は撮影していいけど、この部分だけ撮影しちゃいけないよみたいな、時間区切りでのなんかこのカメラの制限みたいなね。まあ、そういうもので使われていくと、まあ、ここの技術についても生き残りの方法は、なんとなく出てくるんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあ、ニッチですね、でもね。
うん。
うん。まあ、本当に限定されると思いますよ。
もう人がカメラで撮影することがどれぐらいこれから増えていくんだろうかっていうね。
逆にね、減っていくんじゃないかっていう。
そうそうそう。 そんな気はするけどね。ちょっと。
まあまあ、それもあるかもしれないですね。はい、うん。まあ、ということで、この赤外線カメラシステム、ね、についてちょっとお話ししたんですけど、これをうまく使っていくとしたら、どういうふうに使っていきますか？駆け上がりラジオとして、使っていこうってなった場合。
こんだけ微妙って言った後にその質問が来るかは。
さらに利用しいよね。さっき一応出し尽くしちゃいましたからね。
いや、微妙は微妙だと思う。いや、でも微妙だからこそ、ここで生き残りを我々が考えれば生き残っていくかもしれないからね。
いやー、これ俺生き残らせたくないんだよね、どっちかっていうと。
なんで？
だってさ、設備がさ、逆にね、設備が、赤外線の設備とかそういう追加の設備が iPhone 以外に必要になること自体が、
うん。
いかがなものかと思うんですよ。
お。
もう既存の何かでやりきるっていうのが、なんか特許性としては強いのかなと思うんだけどね。例えば、無線 LAN の電波強度で展示品の近くにあることがわかるとかね。
うん。
うん。なんか赤外線って、そんなに発信機持ってるわけないじゃん。
あ、一般にってこと？
一般に。
はいはいはいはい。まあないね。赤外線を追加で購入しなきゃいけないとかっていうのももちろんあるだろうね。
赤外線をわざわざつけてまでやりたいかっていう。まあ、赤外線をだから既存使っているところへの導入、うん、だったら、まだ考えられるかもね。もっと上手い使い方が。
でもどうなんだろうね。その、まあ、ライブ会場とかになっちゃうと、広さが結構大きかったりするから、
うん、
まあ、そういうところでは赤外線っていうようなところは有効なのかもしれないけれどもね。
赤外線じゃなくてもっとレーザー光とかでもいいんだったら、ライブ会場とかだったらもうちょっとなんかレーザー光ビンビン飛んでるしね。
ああ、まあまあね、うん。その施設はもうすでに、
あ、そうそうそう。
ライブ会場にありそうだね。うん、確かに。実は赤外線もあるのかもしれないよ。
まああるかもしれない。まあ赤外線って確かに身近に溢れてるからね、リモコンとかね。
うん、まあそうです、そうです。うん、
まあなんかこう、公民館とか、ちょっと勝手な印象ですけど、ちょっとこう国の機関とか場所とかがですね、設置したいなと思った時に、まあアップル社の製品ですってことだったらかなり信頼度が高いんで、
うん、
結局ちょっとお金の匂いがするなと思いましたけどね。
まあでも
そこまでして特許を取るっていうところの、その理由ですよね。だから、
うん、
あの iPhone が、アップル社が iPhone を生み出したことでっていう、その倫理的に、じゃあまあちょっとそれを抑止するというか、まあ間違った使い方を防止するために我々こんなことやってますよ、クリーンでしょっていう、ちょっとまた違って、
うんうんうん、
さらにお金欲しいみたいな。
うん。
まあそうだろうね。
っていう気持ちの方がちょっとこう見えちゃった気がするかなっていう。うん、で、なんか人間って心理的に、妨害されるのって嫌じゃないですか。自分のやろうとしたことを妨害されるっていうのは。
うん。
自分の意思で、あ、これライブだけど、禁止だから、禁止にしようって自分から抑えるっていうのは大丈夫なんですけど、いざ取ろうとしたら取れねえというのって、ちょっとフラストレーションとか、まあその普通にストレスがかかるから、そういう抑止の仕方じゃなくて、もっと訴えかけるような、みんなで、あ、それは禁止だからねって言って、まあ、1% とかね、それくらいの本当に端数っていうか、ほんのちょっとでそういうのをやっぱ撮影する人は現れるかもしれないですけど、もうそういう、そこまで細かいのはいいじゃないかってことで、まあ、99% の人間が、撮影しないって気持ちだったら、残り 1% の人も撮影しなくなったりしますからね。
だからもう、そういう。そうだね。
はいはい。
うん。
カメラは向けられるんだけど、撮影はまあ、とりあえずできない。だけど、なんかその、あ、その、例えば歌詞が表示されるとかね、その、歌ってるタイミングで。このカメラ上に。またはアーティストの何か付属情報、その時に何か伝えたいことが表示されるとか、まあちょっと前に世界カメラっていうのが流行ったじゃないですか。
はいはい。
ああいう感じで、まあ、そのカメラ越しでね、何か情報を受け取って、追加の情報を表示するっていう感じだったらまあ使えるかもね。
うん。
うん。撮影はしないけど。
ありですね、うん。
撮影を制限しつつ、新たなプレスの付加情報を送り続けると。そうそうそう。で、カメラを撮影するんじゃなくて、そっちの情報を
見ることに使ってくれる。
うん、ああ、AR ライブみたいな感じで。
そうそうそう。ね。
画面の中では、さらになんか、機械が入ってきたりとかね。
あ、さらに楽しめるみたいなね。
うん、楽しめるよっていう。
うん、まあ、そうです
ね。直接目で見ろよって思いますけどね。
あ、そうなんですね。
ただもう、ライブ会場行ってさ、本当に後ろの方とかだともう、なんだろう。本人見てるより上のディスプレイで楽しんでることの方が多いっていう場合もあるじゃない。
顔のね、顔のアップとかは見れないですからね、
そう。なんかもう米粒よりちっちゃいな、みたいな時あったりするからね。
ありますね。
誰あれえ誰が歌ってんだろ今みたいな。まあ、そういう時あるんで。まあまあまあ。でも、この、なんか、一方向だけに、特化して制限をかけるっていうところは、まあ一つ面白いのかなと思いつつ、まあ i ビーコンもね、結局そのビーコン買わなきゃいけないとかっていう、ものもあったりしますので、まあ、そういうものと同じレベルでね、まあ金額的にも安い感じでこの赤外線カメラシステムというのが出てくると、もしかすると活用する部分は、まあ世界的に、導入するっていうことはなかなか少ないのかもしれないですが、まあ一部の業界では非常に重宝されるような特許なのかなとはね、個人的には思いましたけれども。うん、まあ今後ね、この特許が日の目を見ることはほぼないのかなとも思いつつ、皆さんだったら、どんな風にですね、逆にこれを活用して面白いことができないのか、できないかということをね、考えるっていうのも、まあ一つ、暇つぶしぐらいにはなるかと思いますので、ぜひ。考えてみていただければと思います。ということで、今回は、アップルが特許を取得した赤外線カメラシステムについてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、井戸端カオス。今日はですね、不寛容社会という、
はい、
テーマについて、議論をしていきたいというふうに思いますが、まあオープニングでちょっと確認した限り、まあ言葉として聞いたことはあるけれども、あんまりこう深く調べたり知ったりはしていないという感じですかね、お二人。
まあ、ただまあ先ほどのね、ウリンジさんのご説明でなんとなくあ、そういう感じの概要かっていうのは、うん、
はい、
はい、分かった部分はありますけどね。はい、
まあ、私もですね、なんとなくその事例を並べられると言いたいことはわかるような気がする。だけど、まあ実際ですね、その言葉の意味からちょっと調べてみないと納得がいかなかったのでですね、まあちょっと言葉の意味から調べてみましたという話を最初にしたいと思います。まあ、不寛容っていうのを辞書で調べましたっていう話。で、まあ、デジタル大事線っていうね。まあ、普通に Google で調べると出てくるやつですけど。
はい、はい。
調べてみると。まあ、心が狭く、人の言動を受け入れないこと。他の罪や欠点などを厳しく、咎め立てすること。というふうに、ま、書いてあります。これ、お二人のイメージする不寛容というのと、合ってますかね、
うん、
合ってます、
うん。合ってます。はい。はい、まあ、同じような、ことが、まあ、はてなキーワードにも書いてありまして、まあ、自分と異なる意見などを許容しない態度のことと。まあ、なんとなく言いたいことはわかります。で、じゃあね、寛容、不寛容の反対ですよね。寛容。これはじゃあどういうものかというと、まあ、その逆なんで、まあ、いろんな人の意見を広く受け入れるっていうような意味だというふうに、まあ、思うじゃないですか。
うん、
そうですね。あんままあ、使わないっちゃ使わないはありますけどね、
うん。で、まあ、確かにそういう意味はあるんですけども、まあ、もう少しですね、単に心が広いという意味ではなくて、もう少しちょっと深い意味があるということが分かりました。で、もともとはですね、近世ヨーロッパ社会において生み出された概念と、いうふうになっていて、まあ、一言で言うと自分と異なる意見や宗教を持っていたり、異なる民族の人に対して一定の理解を示し許容する態度。まあ、これは普通の表現です。ただ、やっぱ宗教とか民族とかいうのが入っていて、やっぱり昔ですね、これも なんか宗教戦争だが やられていた時代に、自分と自分の信仰をしている宗教とは別の信仰をしている人を基本的には全否定してたんですね。うん、だけどやっぱり平和大事だよねみたいな考え方が入ってくると、まあ自分と全然信条とか宗教を信じてるもの違うんだけど、まあやっぱちょっとその一部分はまあ理解できないけど受け入れとかねえと平和にならねえよなっていうことに気づき出して、平和のためにやむを得ずそれを容認する行為というふうにまあ意味付けられてきたと。だから単に心が広いっていうだけではなくて、理解できないし、僕らの考える、自分の考える正しさとは違うんだけど、でも、とりあえず、一旦は飲みましょう。ああ、というような。
仕方がないっていう気持ちが入ってるってことですね。はい、
そうなんです。
へ、
だからちょっと、心が広いっていう意味と、まあ、ニュアンスがですね、微妙に違 う、 という
と、ね。知らなかったですね。はい。うん、
まあ、なのでですね、まあ、不寛容社会っていうと、まあ、いわゆる、まあ、さっきの心が狭いっていう話をちょっと意味で調べましたが、結局その、仕方がないっていうところも全部シャットアウトすると。まあ、そういった意見は全部許容しないと。まあ、そういう態度になる。まあ、それが、今の社会、不寛容社会という言葉の通り、今、現れてきているんじゃないかという問題提起が、まあ、この不寛容社会という言葉なんですね。で、じゃあそもそもですね、不寛容社会って問題になっているような、特集が NHK とかで組まれているんですが、まあ、何が問題なんだろうか。これちょっと、不思議に思うんですね。何が問題か。これちょっと、ホネストさん、なんか個人的に思うところがあれば、何が問題か、アイデアというか、考えありますか？
不寛容社会の問題？
うん。
なんだろうね。
まあ、いわゆる心が狭いってことですよね。
うん。うん、いやでも、その、しょうがねえ感、を感じてる人が、
うん、
仮にですけど、
うん、
いっぱいいたら、
うん、
それって多数決になってくんじゃないのみたいな、
うん、
ところもあるんじゃないの。
というと多数決になっちゃうことが問題。
なんか問題というか、うん、なんかそのさっきの説明聞いてると、どちらかというとその、うん、まあしょうがねえなって言ってる人はどちらかというと今まで少数人数だったのかなと。
うん。なるほど、なるほど、なるほど。だからそういうふうに意見が出てきやすい社会になっていて、
そう、ね、その不寛容というか、うん、そう思ってる人たちがどんどん溢れてきたらなんか逆転しそうな感じもするなというところもありますけどね。うん、
なるほどね。うまうまさんは。
はい、
この不寛容って言われている社会、なんか問題点を感じますか？
一概に、悪いとは言えない気はするんですけどね。
うん、
その、ただそれで、理不尽な思いをする人が、
うん、
増えてしまうのはあるんですが、かといってじゃあ、まあ、例えば、この場所に幼稚園建てて、がね、うるさいんで別のところにしてくださいって言って、別のところに建てても、その別のね、場所の人たちも困るというようなことがあると思うので、うん、不寛容だなと思って、まあ、議論がして、発展してしまって、
うん、
最終的にどこに置くのが正しいのかっていうところに導ける人がそこにいればいいんですけど、
うん、
単純に、私は嫌ですとしか言えない人は、できればどうかそのね、じゃあどうするのがいいのかっていう提案を含めて考えられるような人たちのコミュニティで話し合えば、
はい、
まあ不寛容社会であっても一応なんとか正しい道筋に行けるんじゃないかなっていう 気はしてますけどね。
そうですね。建設的な意見を出して、というところですよね、はい。うん、なるほど。まあ、ちょっと、概念自体がですね、若干漠然としているところもあって、まあ今の時点で何かっていうのはちょっとイメージできてない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ私個人的な意見としては、まあ寛容と不寛容ってどっちがいい悪いっていうのはないと思っていて、まあその内容によって何に対してはちょっと広めに、いろんな意見の人がいるから、少し寛容めにしといた方がいいね。だけど、例えば人を殺してはいけないとか、そういうちょっと厳密なところに関しては、まあある程度厳しくやった方がいいねとか、まあ内容によって塩梅っていうのがあるだろうと思っています。はい、うん。なので、まあ、一概にですね、この不寛容っていうこと自体が、問題っていうわけではないと思ってます。で、ただ、じゃあ今、じゃあ何が、こんだけ話題になっているのかというとですね、この不寛容であることで、集中攻撃が発生しやすくなってるんじゃないかと。まあ、つまりですね、個人が何気なく発した一言で、ツイッターとか、ブログ、こういったのが、いきなり炎上してしまうと。いうこととか、まあ、有名人なのが、まあ、ちょっとした間違いを犯してしまったという人が、一斉にバッシングされるとか、袋叩きにされる。それは、果たして、その行為に対してのみなのか、その人の人格も含めてなのか、確かに批判されたら叩かれる側っていうのは非はあると思うんです。まあ、ない場合もありますけど、基本的には非があるのは事実であることが多いですが、しかし、その、批判されるのは人ではなくて、やっぱその特定の行為ですね。やったことに対して、で、あった方が良いと思ってて、それ以上、その人の人格とか、まあ、はたまた交友関係とか、家族がどうのとか、そういったところの情報が流出したり、追いかけたり、そこまで被害が及ぶほどの過剰なバッシングが今、結構目立つようになってきていて、そこまで行くと、寛容不寛容を通り過ぎた、こう、行き過ぎな状態になってるんじゃないかと。いう疑問がですね、いろんな、まあ、社会の中で少しずつ出始めていると。まあ、こういうことから、まあ、NHK が特集を組んだりするほど、ちょっと影響が出始めていますよ、という、まあ、ことのようです。なので、基本的には、最初は、まあ、不寛容。まあ、いわゆる個人が、あの人ちょっとやったこと間違ってるよねっていう、まあ、意見を言ったりすることが、結局、集中攻撃。個人、ある一人の特定の個人に対して、こう、ガーッと、いろんな人の意見が集中して攻撃されると。そういう現象が起こりやすくなっている。これを、まあ、一つ問題としてるんじゃないかと。いうふうに、まあ、僕は思うんですね。お二人、これに関してご意見、どうでしょう？
まあ、タレントさんとかが、ちょっとこう、発言があって、
うん、
それがよろしくない発言だった場合に、
うん、
割とその本人を直接叩くような批判コメントが続いてしまってる、っていうのは、
うん、
まあ、僕も間近に見てますけれども、まあどうしても有名人って若干それと表裏一体というかね、それありきで CM とかそういうのもイメージで売ってる以上は、
うん、
ちょっと十分気をつけなきゃいけない。タレント側がそういうのは十分気をつけなきゃいけないっていうのは、ありますよね、
うん。うん。まあそれはそうだね。
はい。
はい。
だけど、なんか着目点として、報道でね、そういう、まあ舛添さんなり不倫騒動なりいろいろある中で、うん、まあなんか、もっと目を向けるべき問題とか課題が国にたくさんあるにもかかわらず、まあね、そういうところばっかり報道するし、あとまあ、見る人もね、お茶の間の皆様方も、要はそれが面白いから見てるわけで、ちょっと人間の、なんですかね、まあもちろんいい面ある、たくさんあって、日本人も美しい心を持っていると信じたいんですが、一方でそういうところの、ちょっと人間の本質的な、まあ、醜さみたいなとこも、まあ実際あんのかなっていうね。
うん。
ところが、ちょっと残念だなと思いますけど。
まあ、現象とした最近ね、舛添さんの時もありましたけども。まあ、単純に都知事、あの、舛添さんの例だとすると、東京都民が怒るのはなんとなくわかるんですけど、
うん、そうね、
全く関係ない人、まあ、ねえ、まあ関係ないわけではないと思うんですけど、必要以上に叩くっていうのは、なんか現象として最近やっぱ多いなとは思うんですね。
なんだろうね、うん、その、さ、まあこれもネット社会の批判みたいな感じになっちゃって、ちょっと話がずれるのかもしれないんですけど、うん、結局、さっきグリーンチェさんが言ってたような、その、何かこう、失言があった人とか、うん、ちょっと悪いことしましたっていう、ね、まあ有名人の方だけではなくて、一般人もそうですけど、うん、そういうことがあった人は、この人は、悪いことをしたから、この人に対しては、どんなことをやってもいい、みたいな。
うん。
そんな世の中に最近なっちゃってきてるような気はしますよね。報道やら何やらを見てても。
そうですね。
だから、それがなんかこう、不寛容の一部として、まあ、取られるのかどうかというのはありますけど、うん、その、みんなで寄ってたかって、あ、こいつなんか変なことやってるから、変なことやってる奴は全員で叩こうぜみたいな。いや、これは許されることなんだ、俺たちがせいだみたいな感じでやっていくのは確かに、まあ、
うん。
非常に大きな問題のような気はしますよね。
まあ、その人が結局、ね、多分、まあ、罰されたりすることはもちろんあると思うし、社会的信頼をね、失ったりっていうことで、すでにまあ、ある程度、まあ、ダメージは受けていて、それ以上に、
だからね、
うん、そう、うん、それ以上に、ダメージを受けることが増えている。これはどうなんだろうという、まあ、疑問が確かにありますね。で、まあ、今は有名人とかですね、なんか、悪いことをしてしまったっていう例を、まあ、紹介したんですが、まあ、別の例もありまして、全然悪いことしてないのに、抗議とか苦情が寄せられるっていうケースも、まあ、最近は増えているようです。まあ、例えばですね、ちょっとこれ皆さんご存知かわかりませんが、大分県にですね、高崎山自然動物園という動物園があります。で、ここで、猿の赤ちゃんが生まれました。で、そこの猿の赤ちゃんの名前にですね、シャーロットっていう名前を付けたんですね。で、これは、あの、イギリスの王室の赤ちゃんだったかな、王女さん。
うん。
と同じ名前を、まあ、猿に付けた。これはまあ、あの、付けましたと。そしたら、日本国民のですね、中からですね、これはイギリスの王室に対して失礼じゃねえかっていう抗議や苦情が数多く寄せられたと。
ありましたね。
はい。で、ただ別にイギリスの王室確認してみると、そんなこと全然気にしてねえよ、動物園の自由じゃんってコメントしているし、うん、逆に向こうはユーモアとして取っているぐらい、まあ別に問題、何が問題なのっていう感じのスタンスなんです。
寛容ですよね。
は
い、だから
日本人はおかしいねって話だよね。
で、こういう事例もあったりですね。これだから何の正義を振りかざしているんだろうかっていう事例も、まあありますし、まあ最近で言うとですね、矢口真理さんなんかが出演していた日清カップヌードルの CM が放送取りやめになったというのも、はいはい、まあこれも不倫キャラを前面に押し出してっていう、まあちょっと、まあ、いわゆるアバンギャルドって言うんですかね、こういうので、ね。そういう。
ちょっとチャレンジしすぎた感はありましたけどね。
う
ん、
はい、
まあ。
そういうのを出しましたと。で、これがまあ不快だっていうことで、まあ、放送取りやめになるという。まあ、最近そういった CM の取りやめなんかもね、時々ありますけれども。まあ、これって悪いことなのかなっていうね。そこまですることなのかなっていう。取りやめたこととか、このシャーロットって名前をつけたことで、誰に被害が生じているんだろうな、っていうふうに疑問に思う事例も増えてきている気がする。
シャーロットの方はそうですね。うん、矢口まりさんの方は、まあ、まあそうだろうなとは思いましたけどね。
まあ、それは多分、やめるだろうなっていうのはあるかもしれない。
その、なんか、被害が被る云々ではなく、ただ、我々の気分が害される
だけ
だと。じゃあ、
それだけだと思うけどね。
うんうん、多分そこはね、明確な理由がありそうなんですけどね。うん。うん、
でも、シャーロットは確かに別に、なんだろうね。その、冒涜なんじゃないかという一人の意見に対して、
うん、
その考えに同調して、確かにって感じる人が、ものすごく多かったんだろうね。
うん、
そういう意味で言うと。まあ、それもよくわかんない話ですけど。
で、不謹慎だ、不謹慎だっていうね、いう感じになっていくと。う
ん、だってさ、極論言ったら、あの、アメリカとかでさ、生まれた猿の名前に、アイコってつけるみたいなもんでしょ？
まあそうだね。うん。
それで、アメリカが日本への冒涜だ。何がっていう話だよね。うん、
まあ、
まあ、それがアメリカ国内で出たらね、なんでやねんって思いますよね。
う
ん、
そう、
うん。もうなんか違うような気がするんだよ。なんかそういう立場に立って、あの、相手がきっとこう思ってるだろうっていうのを、変に日本人の頭で考えてやってるがゆえの、なんかおかしな判断になっちゃってるのかなというふうにはすごく思うけどね。う
ん、まあこれが1対1だったら別にいいんですけど、一人の意見としてこう思いますと。不謹慎だと私は思いますっていうだけだったらまだいいんですけど、それをこう、日本人全員が思ってるかのような、
そう
ね、バックにいろんな ね、そう人をつけて、やってるように、そういうふうにこう、バーッとこう広げてしまうっていうところが結構、最近トレンドなんじゃないかなというふうに、まあ思うわけです。まあ、ある意味ですね、不寛容っていう言葉、ちょっと難しい言葉ですけど、まあ、一種の大きなお世話なんじゃないかなと、
うん、
僕は思っていて。で、その大きなお世話が広がり、まあ、不寛容で攻撃的な社会みたいなことになってしまっているんじゃないかな。
まあね、小さな親切、うん、大きなお世話とはよく言ったもんですな、は
い。まあそれがね、やっぱり最近目立つ事例が出てきちゃっている。そう思うわけです。で、じゃあもう時間も時間なのでですね、まあこういう社会、やっぱりちょっと息苦しさを感じる点もあるんですよね。ちょっとだから、まあ発言に注意しなきゃいけないっていうのは、まあわかるんですけど、本当にちょっとした失敗、それは自分に責任がなくてもなんかちょっとした失敗みたいなので、まあ取り返しのつかないこう攻撃を受けて、まあ必要以上に個人情報が出たりとかですね、まあそういう被害は誰しもが受ける可能性があると思うんですね、この集中攻撃によって。
はい。
でこれに対してまあどうしていくべき、僕ら一人一人がどういう考えを持つべきなんだろうか。これをちょっと考えてみたいな、というふうに思うんですけど、ママさん、どう思いますか？
まあ、そうですね。まとめサイトとかでそういうのが出たときに、
うん、
たまになんですが、まあ、俺はそうは思わないけどね、みたいな反対意見もあるんですよね。
はい、
はい。で、それをですね、もう少し大きくピックアップしたビルとかね。
うん、
完全に一色に染まっちゃうのってちょっと確かに危険性があるなっていうのもあるて、
う
ん、
ね、
まあ、それをまとめるメディアみたいなもの、まとめサイトのメディアの一つだと思うんですけど、そういうところは、まあ、そういう、まとめサイトの管理人自身がそっちの一方的な考えの支持者だったらちょっとどうしようもないかもしれないんですけど、
うん、
そういうふうに発信できる。で、多くの人が見るメディアを持っている人たちは、ある程度その辺の、バランスを取るっていう作業をちょっと心がけると多少和らぐかなとは思いますね。
うん、そうですね。なるほど。いろんな意見をまずは見てみると。
はい。
一つに
まあ多分アメリカ、なんか僕海外とかでは結構そういう反対意見とかもあえてその少数派の反対意見だとしても大きめに取り上げるような風潮になると思うんですけど、
うん
うん、日本ってどっちかっていうとこうちょっとでも多い方が少数派の意見を完全に飲み込んじゃって、
うんうん、
見えすらしないと。
うん、
あと、まあ、その、自分が少数派だって気づいた時点で萎縮しちゃって、なんか意見が言いづらいっていうことがあるんで。
うん、
そうですね。
なんかそこはもうちょっと変えれる気がしますけどね。うん、
まあ、それに関してちょっと補足をすると、声がたくさん出てるから多数派だというのは、まあ、実は間違いかもしれないという、まあ、サイレントマジョリティっていう言葉がありますよね。
うん、
あんまり物は言わない、けれども実は多数派でした。まあ反対語がノイジー、マイノリティっていうね、いう言葉もありますけど、結局声の大きさだけで多数派なのか、うん、どうなのかっていうのが決まるわけではないので、本当 に多数派なのかどうか。これは、
そうなんだよね。
わからないんだと、
うん。日本ってどちらかというと、声の大きい人が勝つことが多いじゃない。
うん。
今の世の中だと。
そうですね。
まあ、それは会社でもそうですし、やっぱり一つの何か属性の中では、声が大きい人が言ってることが、正じゃないんだけど、正に聞こえるときが、タイミングがある気がするんですよね。
うん。
だから、なんか、カラスって白いよね、みたいなさ。
うん、
まあ昔よく例えでありましたけれども。なんかどこぞやのね、トップがそうやって言ったら、そこの会社はみんなカラスが白いと思わなければならないみたいな。
うん、
まあ、そういうような社会であり続けてはいけないと思いますし、うん、やっぱそれを、なんでしょうね、しっかり是正できる人間というか、
うん、
それはでも違う、カラスって白いよねに対して、いや、黒ですよっていうのを、こう、うん、なんだろうな。中立の立場っていうわけではないんだけど、はっきり性は性と言える人間っていうのをもうちょっと育成をしていった方がいいのかなと思いますよね。
うん、まあ、少し引いてみるという視点も持った方がいいですよということも言えるかなと。うん、はい。で、まあ、私最後に、なりますけれども、まあ、今日ですね、こういった攻撃的で不寛容な社会が生み出されてしまった原因の一つとして考えられているのが、まあ、もともとですね、人間って刺激を求める生き物で、まあ、その中で怒りって結構刺激が強くて手軽なんで、まあ、昔からよくみんなで集まってですね、他人の悪口言うとかやってましたと。だけど、今、その怒りをですね、まあ、怒りのきっかけをニュースできるチャンネルがいっぱい増えちゃった。っていうのも、一つ要因だと言われてます。うん、昔は例えば人、口コミだったりだったのが、雑誌、マスコミが増えて、今は SNS がありますと。だから、日常的にそのいろんなきっかけを入手できる、機会が増えて、拡散とか増幅がしやすい。っていうところも、まあ原因だし、まあさらに今、いろんなことが便利になってます。電車に乗ったりとか、車に乗ったりとか、いうところもあるし、何でもネットで繋がって、家から出ずに買い物ができる。まあそういう便利さが提供される社会で、やっぱり理不尽だとか不便とか、あ、理解できねえなって思うことに対するその我慢の体制みたいなのが落ちてたり、まあ若干ちょっと余裕のない人が増えてんじゃないかというのも、まあ要因だというふうに、まあ考えられているようです。まあこういった、やっぱ、要因になりそうだなと思われるものを、ちょっとシャットアウトしてみるのも、一つかもしれません。例えば日常的にずっとスマホでニュース見るっていう、で、なんかまとめサイトを見るっていうことをやってる人もいるかもしれませんけど、少しちょっと距離を置いて、なんか自分のもっと他にやりたいことに手を出してみるとか、ちょっと心の余裕を自分の中でも、まあ、持つような、意識、これを持ってみるのも一つの手かなというふうに思いました。はい。ということで、今日は不寛容社会について、まあ、比較的皆さんと意見を交換しながらできたかなというふうに、まあ、思います。まあ、リスナーの皆さんもですね、考えるところあればぜひ、不寛容社会について、僕はこう思うという、まあ、こういった事例が身の回りにあったよ、なんかですね、お便りお送りいただけると嬉しいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。はい。ということで、今日のコーナーを振り返っていきたいと思いますけれども、
うん、
まず、かけらじタイムズ、ホネストさんのお話は、アップルの赤外線カメラシステム、特許を取るよというお話でした。
はい。
まあ、ここ3人ではね、まあ、残念ながら、これ自体が、最終的にどうなっていくのかってところまでは、たどり着いてないんですけれども、
うん、
まあ、すごく昔思い出すと、やっぱり最初アップルって iPhone 最初に出した時って、結構不評というかね、
うんうん、
一部ではですけど、全体的に受け入れられてはいなかったっていう印象があるんですね。
うん。
で、まあ、そこで先駆けて、まあなんか、3% とか 10% とか、それくらいの人たちが、波に乗ってる人たちが買うことで、それがどんどん普及していくと。
うん。
いうようなものがあって、うん、まあ、あれはまあ、個人が持つものなんで、そういうふうな浸透だったかもしれないんですけど、まあ、もしかしたらこの赤外線のシステムも、そんな感じで各ライブ会場なり、展示館、そういう、こう展示する場所だったり、 あの、国会がね、運営してるような、なんかこう、ちょっとこう、セキュリティの高いような場所だったりっていうところに、こう、ちょっと入れたら、どんどん入っていく。特に、東京もね、オリンピックがあって、もしかしたら、個人のスマホで撮影しないでくださいと。スポーツに支障が出ますというような時に、こういったものを導入する可能性も非常に高いので、
うん、
まあ、めちゃくちゃ普及するかもっていう気がなくはないですと。
うん、
まあ、ただ、個人で買うもんじゃないんで。
そうね。まあ、それはもう間違いないと思う。はい、
そうなんです。だから、ビッグウェーブにはならないと思うんですけど。
まあ、芸能人の人がさ、この赤外線システムを体中に散りばめてたら写真撮られないよね。
まあ、気持ち悪いね。まあ、
どんな服になるのか。
iPhone には絶対撮られませんっていう服ができるよね、多分ね。
バッテリーが必要そうだけどね。
そうそう。でも、ビーコンぐらいちっちゃかったらさ、で、なんかバッテリーもなんか内蔵です、だったら、なんか帽子にバッチとしてつけたりとかさ。
まあ、それは、あれじゃない？あの、小林幸子が紅白で着るぐらいでしょ。
あれは逆に写真撮った方がいいでしょ。
あれがね、装置みたいにならないと。
コーナーでは話さなかったですけど、例えば、あの、まあ、盗撮っていうね、犯罪が結構横行してると思って、それって人の目で、
うん、
あの、逮捕とかしてると思うんですけど、まあ、そういう場所にこういうのを設置して、まあ、盗撮できないようにするっていうのも一つありかなとは思いましたね。
うん、
はい。まあ、ちょっと多分、面積が広い場所では大変だと思いますけど。うん、はい。なので、まあ、これがどういうふうにね、あの、社会に対して役に立っていくのかっていったものは、ちょっとまあ、まあ、見ていきたいなと思います。で、後半の糸端カオスグリーンジーさんが、不寛容社会とは何かについてお話をいただきました。まあ我々寛容不寛容の意味からあまりこうね知らなかった裏のまあ本当の意味だったりっていう寛容の意味を、まあ、教えていただいたりとかですね、割と勉強になった回だなと思います。うん、でまあその不寛容な社会だっていうその NHK スペシャルでどういう、まあ結論に至ったのかっていうのはちょっとまあ僕もテレビを見てないのでまあわかんないんですけど。
うん、
まあ結局は、どんな、最終的にみんな全員がね、正しい選択っていうのができたら一番いいよねっていうところだとは思うんで、
うん、
まあその正しい選択じゃないものが横行してしまうとか、まあね、されなくてもいいほど嫌がらせを受けてしまうとか、
うん、
まあそういうようなことがないような社会っていったものを目指すために、まあいくつかの方法があったりとか、まあ背景としてグリニさんが話していただいたような最近の事情ですよね。まあニュースが、簡単にたくさん見れるようになってるとか、うん、あとまあもう暮らしが便利になりすぎて我慢するのを知らないというようなことが確かにある。ここ10年くらいでめちゃくちゃ変わってきてるっていう気はしてるので、うん、そういうライフスタイルに合わせて対策を打つっていうところですね。
うん、
で、その対策を打てる人は、まあ例えばメディアが一番大きいかなと僕は思ってるので、
うん、
まあテレビだったり、ね、まあインターネットでいろいろ複数のまとめサイトを管理してる方だったり、まあそれだと、まあ結局2チャンネルから来てるのでどうしようもないかもしれないんですけど、うん、まあ取り上げ方はいろいろ、バランス取れると思って、まあね、そういうところで、ちょっとでも、そういったニュースを発信してる側が少しでも考慮すればですね、いろいろ変わってくるんじゃないかと、まあいうことはありますが、
まあそうですね、まあ、うん、
はい。まあ難しいですね、この問題。
うん。まあ、あとはやっぱなんか過剰に反応しすぎるところは個人レベルではね、ちょっと気をつけた方がいいかもなと。はい、まあ、人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、一旦ちょっと引いて自分はどうだろうかっていうね、自分の立場になってみてもどうかっていうところも含めて、まあ引く。すぐに反応しないっていう、何かね、そういう、ちょっと気持ちだけでもそういう意識持っといた方が、ね、すぐにツイッターでペッて書き込んじゃう。僕はそういうこと多分しないと思うんですけど、結構すぐに反応してツイッターで拡散リツイートバババって広がっていくっていう、その怖さ、なんとなくわかるんで。ね。
そうですね。うん、で、結構木を見て森を見ず的な話がやっぱ多いじゃないですか。うんうん、そういう罠がたくさん仕掛けられてるので、うん、ちょっと調べてみる。自分のが本当にそうなのかっていうのを、ちょっと、疑って、
そうですね。
正しく調べてみるっていう癖をつけたりすると、うん、まあ、それが一人一人で変わっていけばね、
うん、
より良い社会にはなるのかなという気はしますけど、うん、まあ、多数の人がなかなかそれできてないよっていうことの表れな気もしますので、
う
ん、
そうですね。
まあ、その辺は、はい。個人で頑張る部分と、あとまあ、情報発信側が頑張る部分、その二つの方向で、まあ、良くなっていけばいいかなと思いました。うん、
はい。
はい。 まあ、もちろんこのね、話、特に後半の話に関しては、聞きながらね、いや、そうじゃないんだよとか、まあ、そう思うよっていうご意見もたくさんあるかと思います。はい。駆け上がりラジオではそういった番組に対するお便りやメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。あとはですね、まあ、フォームができてますので、そちらからもどしどしお便りをお送りください。はい。ということで、まあ、7月に入って、まあ、夏に向けてね、いろいろ皆さんも旅行とか遊びを計画されると思いますけれども、まあ、ちょっとくれぐれもね、海の事故とか、水の事故にお気をつけください。
うん。
全然番組に取り上げてない話を聞いてくれて。
びっくりした、今ね。
びっくりね。まあ、そういうことですよ。はい。
どういうこと？
来週も、来週もじゃないか。10日後お楽しみにということでお送りしましたな。私、マーマと、
おめ
そ
と、
ウィンティでした。
はい、それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。